ということで始めさせていただきたいと思います。アメリア社長望月優の登場です。じゃあ、望月さんよろしくお願いします。
こんにちは、望月です。これね、私のなんていうかな、このタイトルはとりあえずね、実はですね、まあ、正直なところですね、まあ、アメディアのヨモベを、ちょっとクローズアップしようかなっていう思ったりですね、このタイトルつけたんですけども、こうずっとこういう実際に本当に私ヨモベ今本たくさん読んでるんですけども、本読んでいくうちにですね、ヨモベをクローズアップするよりも1時間も時間なんだから、やっぱり読んだ本の内容をクローズアップした方がいいなと思いましてですね、今日は一度前半と言いましょうかね、前半といっても非常に短い前半、私の、読書環境の話をさせていただいて、でその後直前に読んだ非常に、まあ、私が感銘を受けた本の、受け売り、完全に受け売りになってしまうんですが、内容をちょっと紹介したいと思います。まずですね、私の読書環境の紹介をします。ちょっと今腰をかけさせていただきますね。1時間もあるので、まずね、私の日常生活のパターンをざっとお話ししますと、平日ですね、月曜から金曜までは、だいたい朝ですね、まあ、4時から5時ぐらいの間に目覚めまして、で起きてすぐ、録音図書を聞きながら朝風呂に入ります。録音図書というのはですね、ちょっと皆さんとちょっと違うそのところがあってですね、いろいろこう一般に市販されている録音図書を結構私は買ってます。主に、講演会の録音ですね。でそれからあとはですね、ヨモベで読ませた音声を録音してます、プレクストークに。なのでだいたい聞くのはプレクストークか、もしくはおしゃべりレコーダーなんですけども、お風呂に入りながら聞いてます。でその、再生、いわゆる録音図書の再生はずっとそのまま続けながら、いろんな、もろもろの必要な作業、歯を磨いたりとか、あるいは布団を畳んだりとか、そういうことをやってます。で、その後、その録音図書は終えて会社に出かけます。で会社にちょっと家とかさ、随分近いもんですけどね、まあ、日によってその家で朝の済ませる仕事の分量によってね、出社時刻も違うんですけども、まあ、7時から8時半ぐらいの間のどれかの時間に大体会社に出てます。で、まあ、会社に行ってしまうとですね、もうやっぱり読書はあまりしなくて、パソコン立ち上げてメールをチェックしたり、いわゆる、まあ、仕事の部類にも突入します。で、会社ではね、大体、9時、アメリカ9時スタートですから、9時前にも社員が続々と来てですね、9時から朝礼があってですね、1日の仕事が始まります。で1日の仕事が終わるのは6時。アメディアね、すいません、電話は5時で終わってます。でも一応社員 の勤務時間は6時までです。これは大変申し訳ないんですけども、この1時間はですね、やはり社員全てがですね、1日のまとめをしっかりする時間が必要なので、受付は5時で終わってますけども、6時まで仕事してます。で、この間は仕事中はやっぱりなかなか読書はできないんですよね。でただ唯一昼食を食べてるとき、昼食は私はですね、ローソンでなんか弁当を買ってきて、で自分のデスクで食べてますけども、食べてる間は何か聞いてます。それは私のデスクの上にあるヨモベを再生しているか、またはパソコン上で、ボイスサーフィンでなんか PDF を読んだりしてます。大体どっちかですね。で、夜は、会社が6時で終わった後はですね、2つのパターンのどっちかですね。1つは東京中小企業家同友会っていう、まあ、経営者の、団体に入ってまして、ここでいろいろ忙しいんですよね。 障害者委員会の委員長という役をいただいてますので、いろんな会合があります。だからその中小企業家同友会の会合に出るか、または泳ぎに行くか、どっちか。泳ぎに行くのは10条の障害者スポーツセンターです。だから大体どっちかなんですね。で、寝るのは大体10時から12時の間です。大体そんな生活パターンですね、平日は。それから、今日は読書の話ですから、これが大事なんですが、寝るときに私は本を聞いてます。寝るときに。で、先ほど、ヨンベイで読ませたものをブレックストークで録音するって言ってましたけども、そのヨンベイで読ませたものを、もしくは、その、もともと録音としてあったもの、どっちかを聞いてます。ブレックストークで。で、ブレックストークをかけながら寝ます。なので、本の内容は途中から完全にすっ飛びます。先に眠りますからね、私の方が。でも、それでいいと、私は実を言うと何回も聞いてるんです。何回か聞いて、大事なことが理解できればいいやと思ってるので、何回もそれやるんですけど、でも大体ね、何回も聞いても、同じところから書き始めると、同じところで寝ちゃうので、聞けないことが同じになるという悩みがちょっとあるんですよ。で、あと土日ですけどね、土日もしくはその休日。休日は、大体朝はいつもと同じパターン。ただ、ちょっと家の仕事はちょっと多くなります。洗濯したり掃除したりするので、大体9時ぐらいまで家の仕事していることが多いですね。で、その後は、何かその行事があるとき、いろんな展示会に出たりとか、セミナーに出たりとか、そういう時はもちろんそれに行きますけども、そういうのがない時は、ちょっとあまりワンパターンで飲むのもないんですが、会社に行きます。で、会社で、いろんな、普段できない、仕事なのか趣味なのか分からないような中間的なことをやってます。で、土日はそんな感じです。それからもちろん土日の場合は、会社でも私は本を聞いてます。そのようなパターンで私はこう生活を送っているんですが、私の今の読書を支えている器具を紹介しますと、まず一つはね、ボイスサーフィンです。ボイスサーフィンはホームページブラウザーなんですが、ホームページ自体で内容があるものもありますけれども、そんなにホームページ自体で内容のあるものをじっくり読むことは多くはないんです。PDF を読むことが多いんですね。で、ホームページ上でよくこう PDF ファイルが設置されています。例えばですね、ちょっと堅くなりますけども、厚生労働省のホームページには障害者自立支援法の全文が PDF で出てます。だから、PDF を読むというのは、例えばそういうものです。それから、私の読書を支える大きなものとしては、プレックストークとおしゃべりレコーダー。プレックストーク、今ちょっとここで用意したんですけど、プレックストークちょっとかけますけども、
銀行口座がどういうものであるかは誰にも知っているだろう。口座にお金を預け入れることで蓄えができ、必要に応じてそこから引き出すことができる。
はい、これほんのちょっとかけただけですけど、これはヨモベで読ませたものをプレックストークで録音しています。なんでプレックストークで録音するかというと、ヨンベイで読む機会じゃないかって言われそうなんだけど、ヨンベイの唯一の欠点は大きくて持ち運びが効かないってことですよね。なので私はだっていろんなところで聞くので、家で寝ながら聞いたりとか、お風呂に入りながら聞いたりとかするので、ヨンベイはそこまで可動性がないので、ヨンベイで読ませて録音しちゃうんですね。それからあとですね、おしゃべりレコーダー、ね、おしゃべりレコーダーっていうのもあるんですよね。これは
私自身全盲の視覚障害
者レース
で、
はい、レース時間戦闘いよいよ履歴タイトル一覧、
すごい
おしゃべりレコーダー、
すごいちっちゃな機械です。 これ今これセミナーの録音なんですね。でこれは普通に売ってた2016巻ぐらいので、3万円ぐらいで売ってたセミナーのですね、
鈴木しおり戦闘時間1フレーズ見出し
はできる、それを今日始めていただきたいと思います。で次の CD、次のテープであなたとお会いするまで、ぜひお互いに自分の夢と人生を生きていきましょう。それではまた次回。
ちょっと最後の方しか言いませんけど、まあ、まだ終わりませんよ。これ全16巻ものの CD を私買ってですね、プレックストークでデイジーに落としたんです。でデイジーに落として、それをさらにおしゃべりレコーダーにコピーして、そうだ電車に乗ってる時とかそういう時聞いてます。あのさっき、移動中の話はしませんでしたね。移動中でも、移動中にこれおしゃべりレコーダーに録音したものを聞いてます。これねアメディアブースに展示してますんでね、ぜひ見てください。もしあれだったら今回してもいい、あのちゃんと私に戻してください。
このぐらいです、ね、
はい。で、それから私の読書を支えるもう一つ最後のやっぱエースはヨモベです。でヨモベはなぜエースかというと、墨字の本がそのまま読めるから。で、今日これからお話しさせていただく予定にしてるですね、この7つの習慣という本があります。これね、実はですね、ヨモベで私本を読んでると言ってもですね、確かにやっぱりよくよく考えるとですね、いろいろこうなんていうかな、時間、仕事っていうかな、時間に追われてまして、そんなには読んでないんですよね。それで今回この豊かな読書で制限者に溶け込もうっていうタイトルを決めてるときに、いやこんな話をするんでもっと読まなきゃダメだなと思って、よし読もう、要するに今までね、あの本はぜひ読みたいなって思ってた本を続けざまにですね、4冊ぐらい読みました。でその4冊の中で一番良かった、私が感動したという感銘した本がこの7つの習慣という本です。これ何ページあるの、すごい分厚いんですよ。でこれ分厚いんですが、大体ヨモベで読ませて、それをプレックストークに録音したところ、14時間40何分って言ってましたね。あでも14時間でびっくりしてますけど、皆さんだって14時間ぐらいの図書聞いてるじゃないですか、あの日本電気図書館とか外から借りて、だから同じことですよね。で、どうやって録音するかっていうとですね、あれなんですよ、だから14時間も録音するのは大変というか、時間がかかるので、これは会社にヨモベがあって、で、まあ、ヨモベでね、まず連続スキャンと一括認識っていうのがあって、連続スキャンで一気にスキャンするんですよ、連続でだんだんだんって。で多分ね、これ分厚いのでどのぐらいでかかったか今覚えてないんだけど、3時間ぐらいでは終わってると思います。もっと薄い単行本だとね、1時間ぐらいで今連続スキャン終わります。で、連続スキャンの後に一括認識をかけて、でもこれごめんなさい、全部一気にはやってません。途中で止めて一括認識で、また途中で続きを連続スキャンして、途中で止めて一括認識っていうのをやってますけども、一括認識かけると、その今これ270ページくらい、270ページっていうのはヨモベのスキャン回数で270なので、見開きで撮ってるので実質は500ページ以上だと思うんですけども、270ヨモベのスキャンページで270ページぐらいになってます。でそれを私がそうだ、その水泳から帰ってきて、プールから帰った後ですね、家に直接帰らずに一旦会社に行くんですよ。で一旦会社に行って、またメールあのスパムも合わせてたくさんメールが来てるので、メールだけチェックしてですね、でその流れの中で、 読むとプレックストークつないで、録音をセッティングして家に帰ります。そうすると、まあ、大体10時ぐらいなので10時から12時間で翌朝10時ですよね。ちょっとこれは14時間かかったので随分あの次の、翌朝の仕事にちょっと読むのが使えなかったんですけど、しばらくそのぐらい長かったんですけど、でもこれはちょっと結構分厚い本なので普通はですねそんなに時間かかんないんですね。だから普通はまあ12時間だいたい一晩超えて次の朝会社に行けばだいたい終わってるので、まあ大丈夫なんです。でそんな本にして録音してますわ。で、実はね、今日私 その中小企業家同友会の仲間も、このセミ、アメディアフェアに来てくれてます。この会場にいるかどうかちょっとわからないんですけども、でそういう仲間からもいろいろ本をね勧められるんですよね。で私だからその勧められた本を、まあ、読んでます。読んでますというかね、ここはね難しいんですね、表現がね。あのね、まあ前会社の方もね、流し読みっていうのがあるんですけど、私の場合大変申し訳ないけどスキャンしてますっていう本があるんですよね。つまりスキャンはするんだけど読んでる時間がないとか、あるいはちょっと最初は何ページかあるんであんまり面白くないなと思うとそこでやめちゃったりするんで、この、あの読んでるって言えるのかどうかは微妙なんですけど、あのスキャンはしてるんですね、いただいた本は大体で。さて、じゃあこのせっかくなので、7つの習慣、ここに一応サンプルとして私が読んだ本を1冊持ってきてるんですけども、あの回してもいいんですけど1冊しかないので、なんともお金なんですけど、これ目の見える方だったらちょっと面白いかもしれないんですけども、これ7つの習慣、スティーブン・コビーっていうアメリカの方が書いた、学者が書いた本なんですが、ちょっとその内容のお話をしたいと思います。でですね、これはどういう本かというと、まあ、自己啓発系っていう分類に入るんですね、その分類としては、心の持ち方、自分の心の持ち方で人生が豊かになりますよと、いい人生になりますと、そういう本なんです。で、7つの習慣っていうのはね、すごく上辺の習慣ではなくて、例えば朝マラソンしようとかね、必ず朝こう祈りを唱えましょうとかね、そういう上辺の習慣ではなくて、心の在り方というかね、どういうふうに自分の心のスタンスを持つかということの習慣なんですね。で、7つの習慣、視覚障害者に分かりやすいように1から7まで最初に習慣の名前だけ言います。それでその後に少し、読んだ内容の受け売りのお話をします。まずですね、第1の習慣というのは主体性を発揮するということなんですね。主体性を発揮する、これが第1の習慣から、これは資料に書いてあります。ちなみに第2の習慣は目的を持って始める。第2の習慣が目的を持って始める。第3の習慣が重要事項を優先する。第3の習慣が重要事項を優先する。で第4の習慣がウィンウィンを考える。第4の習慣がウィンウィンを考える。で第5の習慣がん理解して理解される。第5の習慣が理解してから理解される。で第6の習慣が相乗効果を発揮する。第6の習慣が相乗効果を発揮する。で第7の習慣が歯を研ぐ。この辺これだけではよくわかんないですよね。第7の習慣、歯を研ぐ。で、これからちょっと、ある程度お話しますが、何せね、私も受け売りなんで、 直前に読んだばっかの本なので、どのくらいちゃんと皆さんにお伝えできるか分かりませんが、本当にね、私は感銘を受けましたのでお話しさせてもらいます。まずこの第1から3がね、まず初心者としてはとても大事だなと。要するに人間のね、成長過程として依存状態、まず依存する人がいる。依存する自分から始まるんですね。子供の頃は、赤ちゃんから子供に成長して、要するに親に依存して生きてるわけですね。でそれから依存から自立へと進歩するんです。それで自立から最後はね、相互依存っていう状態になる。こういうふうに進歩していく。でその中でですね、この第1から第3の習慣は、自立への習慣ですね。自立するための習慣から4から6が、相互依存の状態にレベルアップするための習慣、そして第7の習慣はその1から6の習慣をさらに磨き上げる、もっとレベルの高いもの全体をレベルアップさせるのが第7の歯を研ぐっていう、歯を研ぐっていうのは、ね、ちょうど、こういわゆるナイフの歯を研ぐのと同じことなんだそうです。それが第7の習慣ということだそうです。で第1の主体性を発揮するというお話からさせてもらいます。でここが奥が深いんですが、主体性っていうのは何なのかっていうことなんですけどね、これね、あ、そうだ、先ほど、一人歩きの極意に参加してた方、ちょっと拍手ください。あ、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。ちょうどね、あれ聞きながらね、あ、主体性を発揮するっていう説明するのにいいものだ、いい話を聞いたなと思ったんですよ。で、ね、主体性を発揮するっていうのは、まずね、我々ね、大体こう事態に対応するっていう形でどうしてもこう生活を送ってるんですね。何かが起きるとそれに対して反応する。パブロフの法則ってのありますよね。あの犬に何か音を聞かせてから飴をあげると、その音を聞かせてから食べ物をあげると、その習慣をずっとつけさせておくと、今度食べ物を出さなくても音を聞かせただけでも唾液が出てくるっていう、これはパブロフの法則となりますけれども、このある刺激に対して我々は反応するんですね。例えば、何かね、こう人と喧嘩してこの野郎って言われたらこんにちはって思うじゃないですか。つまりこのバカ野郎って言われた時に腹が立つっていうのは、これは反応なんですよね。バカ野郎って言われたのが刺激で、この野郎ってこんにちはって思うのが反応なわけです。で我々はどん日常生活の中ではいろんなこう出来事、いろんな刺激に対して反応していく。で実はですね、この主体性を持つっていうのは、この反応を自分でコントロールできることなんですね。このコビ先生の話ではですよ、つまりバカ野郎って言われたって腹が立たない自分になる。バカ野郎って言った事実はあるんだけど、バカ野郎って言われたら必ず腹が立つっていうのは、これがステレオタイプなんですよね。必ずしもそうじゃないんです。つまり自分の心は自分が決めてるんだから、自分が決められるんですね。何が起きても嫌味を言われてこの野郎って悔しいなって思うのは、悔しいと思うのは私たちじゃないですか。私じゃないですか。で悔しいと思うのは私の勝手なんですよね。嫌味を言われようと差別されようと別に悔しく思わないことができるんですね。でこれはつまり反応を選択するっていうことなんだらしいんです。で主体性のある人は自分の反応を選択する。で主体性のない人っていうのは反応、その出来事に対して、なんていうか、瞬間的な反応をしてしまう。でつまり、反応で生きてる人っていうのは、人に人生をコントロールされてるわけです。つまり、周りの出来事に人生をコントロールされてるんですね、反応で生きてる人は。 だけど反応を選択する、あるいは自分で反応をコントロールしている人というのは自分で生きているんですよ。自分で自分の人生を生きているんですね。つまり自分が主役で生きているんですね。なのでこれが主体性なんですね。で、さっき思ったのはですね、そうそう、それからもうこの主体性の説明の中で、主体性のない人は感情が状況や出来事に作用される。でそれに対して主体性のある人は、自分が周りに作用を起こすことができる。主体性のある人は周りから作用される自分があるんじゃなくて、周りを作用できる自分がいる。で、さっきのね、ヘルプに小肌に、まあ、ピンときたんですよ。あ、これは主体性のある人だなと。このヘルプに小肌で掲げててね、タクシー止めてくださいとかね、手を貸してくださいっていう旗を上げるのは主体性だなと私直感的に思いました。逆に言うと、さっきミズキさんが、コーディネーターミズキさんが言ってたように、私もそうなんですけども、恥ずかしいって気持ちがあるじゃないですか、どうしても。恥ずかしいんですよ、やっぱりあんなもの出すのね。で、特に若い頃はそうだと思うんですよ。で、恥ずかしいっていうのは人の目を気にしてるんですよね。つまり、人の目という刺激に自分がコントロールされちゃってるんですね。恥ずかしくないんですよ。自分のニーズは、だって手を貸してほしいんだから。つまり、自分が、手を貸してくださいっていうことを明確にお願いすることによって、周りの人が、反応してくれるわけですね。で、つまり好意的な人は好意的に反応してくれるわけです。つまり周りの事態を自分で作り出しているわけですね。これが主体性だなと思いました。ちょうどいい主体性の例を聞くことができたなと思って、さっきのセミナー聞きました。この中にいろんな団体の活動をされている方もいらっしゃいますよね。今日はあれかな、シティライフの方いますか、この中に。ちょっと手を叩いてください。あ、手だ。お一人で、シティライフのね、活動なんか私が振り返って、すごくこう社会活動のリーダー的なの主体性をこう発揮していると思うんですね。で特にリーダー の平塚志保子さんなんかはこうその映画に音声ガイドをつけるんだっていうその彼女の理念をパンと打ち出して、そうするとそれに賛同するこう人が集まってくるわけじゃないですか。視覚障害者も集まってきますけども、その音声ガイドをつけようっていうこの理念に賛同して頑張ろうっていう人たちが集まってくるわけですよね。つまり作用を起こしてるんですね。自分の主体性で、なんていうか旗を上げることによって、大きな旗を掲げることによってね、大きな理念を掲げることによって多くの人が集まってくる。つまり周りを作用して社会を作ってるんですね。だからこういう人が主体性のある人なんだなというふうに思います。それから第2の習慣、目的を持って始めるっていうことですけども、これはですね、まあ目的、まずね、物は2回作られるっていうふうに言ってます。どういうことかというと、例えばね、アメディアではヨモベを作ってますけども、ヨモベを作るんでもまず最初にこういうふうに作ろうっていう案があるんですね。設計書があるわけですよ。組み立てる設計書というかね。それで実際に組み立てると物ができる。つまり最初に案がなければ物はできないわけですね。だからこのプランが一度目の知的創造なわけです。それから本当に物を作るのが 2回目の物的創造。ということで、目的がなければ何も物はできない。その1回目の創造は1回目の製造が目的なわけです。でさらにね、この目的を持って始めるって言いましたが、この目的は具体的であり明確なほどいいんですね。明確なほど何をしていいかが分かる。 今ここではね、さっき私の中小企業家というかの仲間がいますけれども、いわゆる経営者仲間では、経営理念っていうのをものすごく大事にするんですよ。で、経営理念というのは私の会社はどうあるべきかっていうことをシンプルにまとめたものが経営理念なんですけどね。で、経営理念をベースに、まあ、経営指針っていうものを中小企業家というかで作るんですけども、この経営理念とか、いわゆるもうちょっと大きく捉えて経営指針とか、こういったものがね、経営者にとってはまさに目的を持って始めるのが目的なんですよね。で、今経営者の話しちゃったので、皆さん全体にはどうなのかっていうことになると、それぞれの人がね、ミッションとか役割を持ってるんですね。あるいは持ってるというか自分で決めていいんです。私はこの世に生きていく、この世に生きていると、私は何をするんだ、何のために生きてるんだっていうのを明確に立てる。これをミッションステートメントっていう、この本の中ではミッションステートメントって言ってます。なぜかというと、ミッションを頭で思い描くだけではダメなんです。自分で書く、自分で書いて持ち歩く、暇があったらそれを見る、いつも見てる、暇があったらっていう言い方があります。要するに折に触れてみるってことですね。例えば電車に乗ったら時間があるじゃないですか。だからミッションを見るんですよ。そうすると、あ、私はこれをやるんだ、この思いを繰り返すことによってですね、自分の、生きる意味とか、そういうものがね、より明確に焼き付いてくるんですね。で、今これミッションステートメントはね、この人生全体のことなんだけども、その人生全体のこと以外にも、そのどんなことでも、そのミッションステートメントを書くのに近いような目的を明確に立てて物事を始めると、この習慣ですね。目的を立ててやると、これが第2の習慣で、第3の習慣が優先事項を実行する、第3の習慣が重要事項を優先する。これがね、私もできてなかったなと今つくづく今反省、この本を読んで、ああだダメだなって言ったら、よし改善しようというふうに思いました。どういうふうに改善するか、重要性と緊急性っていう2つのことを頭に思い描いてください。我々こういろんなことを進めていく上で、重要なことと重要性と緊急性っていう2つの側面からね、私たちがやっている全ての物事を分類できます。で、4パターンあるわけですね。つまり重要でかつ緊急なこと、これがパターン A、 で次にパターン B が重要だけれども緊急ではないこと、これがパターン B で、パターン C、 緊急だけれども重要ではないこと、これがパターン C で、パターン D、 重要でも緊急でもないこと。この中で皆さんは自分の日常生活の中でどういう優先度でやってますか。で、重要でかつ緊急、これを先にやるのは当たり前ですね。これは誰でも一番にやってると思います。パターン A の重要でかつ緊急、一番これを優先してると思います。で、パターン D、 重要でも緊急でもない、これを一番最後にしてると思います。まあ場合によってはそうでない人もいるかもしれない。ここは重要なんですよね。重要でも緊急でもないけど、好きだからこれをやってしまうっていうのは、これはあまり良くないんだけど、まあその話の前に、この B と C が問題なんですね。 B は重要だが緊急ではない、 C は緊急だが重要ではない。皆さん全てがそうかわからないんですけども、私は C を優先してましたね。緊急だが重要ではない。なんていうの、例えば誰かから、誘われるんですね。今晩飲みに行きませんかって、今晩飲みに行きませんか、これは今晩だから緊急なんですよね。でも重要かどうかっていう問題なんです。どうしてもね、緊急だとそっちに引っ張られちゃうんですね。でもね、今晩は実はその特に用事はないと、用事はないんだけど、自分としては一応この本を読もうと思っていたというのがあるじゃないですか。本当 本を読むことは、特にこういい本を読むことはね、重要だけど緊急ではないんですね。つまり今の学ぶでもいいって言えばいいんです。別にいつでも読めるんです。でも自分自身を高めるためには非常に価値のある本だっていう場合に重要なんですね。そうするとね、私は今までは C を優先してたから、その本はいつまでたっても読めなかったんです。つまりこの世の中でね、成功する人はこの B を優先するんだそうです。 C を切り捨てるんです。思い切って切り捨てるっていうかね、まあ、やれるものはやるんでしょうけども、天秤にかけた時に B を重く見る。つまり重要度が緊急ではないことに時間を取るってことなんですね。これはね、ちょっと私反省もしたと同時にね、ああよかったなと思ったことが一個あるんですけども、さっき私が自分の日常生活の中で喋ったことの中に、プールに行くって言いましたね。夜釣りに行くって言いました。でこれは3年前から始めたんですけども、3年前の9月、私音声体重計っていうのを買いました。なんだっけ、タニタの音声 体重計で測ったらですね、86キロ、身長164センチ。うわーって、これはダメだなと、このまま行ったら私は早くぶっ倒れるなと私は思いました。それで水泳を始めたんですが、水泳っていうのは例えばいつでも行けるわけですね。いつでも行ける。でこう水泳に泳ぎに行こうかなと思ってた時に、今晩どうですかって誘えなかったらどうします。でこれは私は今まだやや C に引っ張られて耳なんだけども、でも私はあ、すいません、ちょっと用事があるもんでとか言ってですね、 B を優先することがある程度できるようになったんです。つまりその結果、私は今58キロ、3年で28キロ減りました。一番最初のところですね、体脂肪率 32% とか言ってるんだけど、今は体脂肪率 20%。 やっぱりね、全然違うんです。でこれは重要だけども緊急じゃない、つまり重要だけども緊急じゃないことをちゃんとできるかどうかが、自分の人生にものすごく大きな変化をもたらすんですね。勉強もそうですね。子供の頃はね、宿題があったりしてね、ある種強制的に勉強させられてるじゃないですか。だから子供の頃の勉強っていうのは子供にとっては緊急性があると思うんですね。でもね、大人になると勉強は緊急性がないんですよ。だけど自分の、まあ、ノウハウとかスキルとか、あるいはいろんなものの見方とか、そういうものを高めていこうと思ったら勉強する必要がありますよね、大人になっても。だけど大人になると勉強は重要だなと思いながらも、緊急なことにを先にやってしまう。で重要なことを、勉強をやる時間をどんどん削ってしまう自分で、ということがあると思います。これが第3の習慣ですね。で、第3の習慣から第4の習慣に行く前に、ちょっと多分これ時間が足りないのでね、第7の習慣まで全部説明しません。3と4の間にこの本では説明してるんですが、信頼残高っていうすごく重要な、テーマがあります。これはですね、我々はこう人と接する上で、これは人との関係ですね、人との関係を作っていく上で、信頼残高っていうのをどんどんどんどんこう蓄積していく必要がある。つまり信頼残高が高い人と信頼残高の低い人では、同じことを言っても相手が受け取り方が全然違うということですね。まあ信頼残高っていうのは数値化するために言ってるので、要するに信頼度の高い人とそうでない人ということですね。信用できる人、信頼できる人とそうでない人。よくね、こういろいろ議論をするとですね、こう議論の内容が正しいかどうかっていうことに焦点が当たることが多いし、 若い頃の私はいつもそうでした。その議論は正しいのかとか、これは間違ってんじゃないかとか、そういう焦点でものを見たんですね。でもね、その正しい
自動電源オフ、残り1分。
あ、失礼、もう電池がなくなってるんですね、プレペストークの。あ、電池がなくなったんじゃなくて、キーを押してないからこれですね。でね、同じことを、その、この信頼残高は、その一人一人にとっての信頼残高が違うわけです。私はいろんな友人がたくさんいますけども、その私の友人が10人いるとしたら、A さんにとって私の信頼残高はどのぐらい、B さんにとってはどのぐらい、C さんにとってはどのぐらい、みんなそれぞれ違うわけですね。ですけども、そういうふうに、多くの人たちに自分の信頼残高をたくさん蓄積できている人は、言うことを聞いてもらえるんですよね。つまり発言の内容が理論的に正しいかどうかではなくて、あの人の言ってることなんだから、協力しようという気持ちになるわけです。だからそれがね、そういうふうにこう信頼残高を積み重ねるという考え方がとても大事だなっていうことがこの本に書いてあって、あ、なるほどなと思いました。で、信頼残高をね、貯蓄するための6要素っていうのをここで言ってるんですよ。一つがね、相手を理解する。相手にとって大切なことを自分も大切に思うこと、これが相手を理解することなんだそうです。それから小さなことを大切にする。小さなことを大切にする。これ小さなことっていうのは、自分に小さく見えても相手にとって大きいかもしれないってことなんですね。だから相手にとって大きなこと、結果的には大きなこと、つまり小さなことを大切にするっていうことが、結果的に信頼残高を積み重ねることになる。それから約束を守る。これは当たり前って当たり前ですからね。約束を守れば信頼残高が積み重なり、約束を破れば信頼残高の引き出しになるそうです。それから期待を明確にする。これはちょっと私の意識の中では、ああなるほどなと思ったことなんですね。期待を明確にするっていうのは、私と誰か友人との関係でこう暗黙の了解みたいなのがあると私は思ってるわけですよ。でその暗黙の了解があるから、これは彼はこういうふうに行動してくれるだろうなって私は思ってるわけだけども、そうじゃない行動を彼がやったときに、なんでこうしてくれなかったのって私は責めるわけですね。すると彼の方が、いやいや、そんな悪気はないんだけどっていうことになるわけです。つまりこれは私が期待を明確にしてないからいけないんですね。こうしてほしいとはっきり言えばいいんです。こうしてほしいってはっきり言ってれば、もうかなりの確率っていう、要するに信頼感がある間柄では、それは間違いなくそれをやってくれるんですよね。だからこの暗黙の了解があるはずだと思っていることは一番良くないんですね。結果的に信頼残高を引き出してしまう行動に出てしまうことがあるんですね。それから誠実さを示す。これも当たり前なんですけども、この本にね、誠実と正直は違うっていうふうに書いてありました。正直っていうのは、事実をそのまま言葉にすることが正直である。誠実というのは、言葉を事実にすること、言ったことを守るということですね。電波吉祥さんのような事故があるじゃないですか。それでなかなか最初はこう事実を認めないわけですね。それで突然、もうこう逃げられないと思って最後に事実を認めるわけですけども、その事実を認めた状態が正直なわけですね。だから最初から言ってれば正直だったんですけど、最初事実を認めてないから先発記者さんは正直でもないですけどね。で、誠実というのは、私はこうしますよと言ったらその通りにやるのが誠実なんですね。だからさっき言ったそのミッションステートメント、私はこう生きるんだってこう決めた、明確に決めたらその通りに生きるっていうのは、これが誠実な生き方なんですね。 からもう一つはね、誠実さっていうのはその場にいない人を批判しないことだそうです。我々こう井戸端会議でいろいろ話をするといない人のこうなんていうか批判が出たり、いない人だと人相手がいないからね、反応されないんで気が楽なんですからね、いない人を批判したりこう、まあ、ちょっとひどくなると誹謗したりすることがあるわけですけども、それを聞いてる人は相槌を打っていたとしても、その人 そのいない人を批判している人の信頼残高が落ちているということですね。で最後に引き出しをしてしまったときは誠意を持って謝ること。悪気がなくて引き出しの結果になってしまうことは我々当然よくあるわけです。だけどそういうこと、そういう時があっても、そういう時があそういうことがあったら誠意を持って謝る。で謝るのには勇気がいるとこの本では書いてありますね。つまり謝るということによって相手につけ込まれるんじゃないかとかね、相手にもっと責められるんじゃないかとか、すごいこう恐怖があるんですね。だけどそれはそういう恐怖を乗り越えて誠意を持って謝る勇気がなければ、信頼残高がどんどんどんどん減ってしまうということですね。はい、ということで、まあ、第4から第6はですね、ちょっと皆さんと質疑応答もしたいので、第7まであるかな、ちょっと話がもう時間が取れないんですが、一個だけこの第4のね、ウィンウィンっていうのはね、これウィンウィンを考えるっていうんで、これウィンウィンっていうのはお互いに勝つっていうことですね。自分も勝つし相手も勝つ、つまり自分も成功するし相手も成功する、自分が欲しいものも得られるし相手の欲しいものも得られる、つまりこういうスタンスでね、我々は生きていくべきだと、そういう習慣を身につけるべきだというこの本で言ってます。で普通は我々はですね、ウィンルーズという自分が勝って相手は負けるっていうストーリー、パラダイムっていうこの本で言ってますが、自分が勝って相手が負けるっていうパラダイムを私の子供の中頃から叩き込まれちゃってるんですね。つまりお母さんは兄弟がいたとしたら、お兄ちゃんはあんなに頑張ってないのに、あんたはなんでしっかりしないのってこう比較するわけですよ。そうするとこのそういうスタンスが子供にですね、ウィンルーズっていうパラダイムを叩き込んでしまうんですね。つまり物事は必ず勝ち負けがあるんだと、自分は勝たなければならないっていうことになってくるんですね。だけどね、実際はそう必ずしもそうではなくって、ウィンウィンがある、ウィンウィンをね追求すると、ね、非常に高いレベルの成功が得られるんですね。例えば、意見が対立したとき、意見が対立したときですね、その対立した意見同士で論争して叩き合う、どっちが正しいんだって、これは二者択一なんですね。つまり A が正しいのか B が正しいのか、 A がいいのか B がいいのか、 A にすべきなのか B にすべきなのか、そうすると二者択一で、もう意識が二者択一のところにしかなくて、しかもそれウィン・ルーズの法則ですね、どっちが勝てばどっちか負けるんだから。ところがウィン・ウィンという心を、スタンスをいつも心に持っている人は、自分は A だと、相手は B だと、で B の言うことをよく聞くんですね。自分は A なんだけども、 B の考え方もなるほど分かる面があると、 B もよく理解できる。ここの位置に立った時に C というあれなんですよ、アウフレーディングされたものすごい案が出てくるんですね。つまり A 対 B で終わらないんですね。 A 対 B の対立構図からと深く、相手を理解して、相手の立場もよく理解して、だけど自分もちゃんと、ある一定の成果を得たいと、自分も成果を得られるし相手も成果を得られる、そんな秩序じゃないのかって考えた時に C が出るんですよ。つまりこの A 対 B の対立構図から C を生み出せる、こういう心の持ち方が我々できればね、非常にこう人生豊かになるし、あるいは事業をやってる人なら大きく成功すると、そういうことなんです。 そういうことでですね、ちょっとあと残りの時間はほんの10分ぐらいしかないので、乱雑になるかもしれないけど、一応質疑応答にしたいと思います。それでですね、こういうふうにね、今、たまたま私が今、これまで読みたいなと思った本を、この、今日お話しするために読んだんですね。そしたら、やっぱりいい本だったんです。じゃあ、もっと早く読んでればよかったんだけど、緊急で重要でないことを優先していたために、今まで読んでなかった。これ、1996年の発行なんですよ。もう10年以上経つんですね。読むべは2003年に出てるので、2003年に読めたんですけどね、本当は。はい。ということで、じゃあ、なんか、ご質問とか、あるいは、質問じゃなくてもいいです。何か、ご見解とか、何かありますでしょうか。あ、ちなみにね、個人のミッションステートメント、自分のミッションっていうのはね、私、ちょっとまあ直感攻撃なんだけど、実はね、自分のミッションは、今までちょっと仕事に偏りすぎてるなっていうのをこの本を読んで感じました。例えばね、アメディアの経営理念というのがあるんです。アメディアは、ホームページの先頭に書いてあるんですが、情報とテクノロジーで障害者の自立支援。私たちは情報とコミュニケーションで人々がつながり、技術と交流で障害者が自立できる環境づくりを促進しますって書いてあるんです。で、実際もちろんこれを目指してアメディアがやってるんですが、で、私もそのアメディアの社長としてっていうことではね、実はお客様の自立に貢献するだとか、あるいは社員の自己実現を支えるだとか、そういうことをいつも思ってたんですが、これ本読んでね、仕事のことばっか考えちゃダメだなと。もっと私、総合的に、この本のね、もう一つのキーワードは人格主義ってことなんですね。これはちょっと私まだ理解しきれてないので説明しきれないんだけど、世の中はね、個性主義に走ってると。で、個性主義ではなくて人格主義でいかなきゃダメだっていうのは、この本のものすごい哲学なんです。で、その人格主義っていうことで言うと、私は自分の人格を高めるための活動っていうかな、心の持ち方を今までしてなかったなって今反省してます。それでこれは本読んでから新しく立てたミッションステートメントね、仕事と関係ないミッションステートメント。穏やかな心で全ての事態を受け止める。だからにこやかな態度であらゆる人に接する。これ今ここで言っちゃったのでね、違ってたら指摘してくださいね。はい、じゃあ何かご意見ございますでしょうか。
望月さん、
はい、
松尾です。
はい、
僕が普段本を読むときはですね、重要だなと思ったときには線を引いたり、あるいはページを折ったりというようなことで、
はい、
で後で、もう一度確認するときはそこを開いたり、線を引いたところをきっかけに手がかりにして、もう一度読むということがあるんですけども、もちろん電車なんかで、ということはなかなか難しいんですけども、家で読むときはそうしてますけども、茂木さんがそのさっき移動中に読んだりは別にして、お家でその聞いてるときはその辺のそのあこれはキーワードだなとか、なんか例えば今日いただいた資料にもキーワードでこう載ってますよね、
はい
はい、でこういうのはどういうふうにしてそのメモというか残していらっしゃるんですか、
ね、はい、それもいいご質問です。で、今私はこういう長いものをなんていうか一気に読んだのがそんなに今まではなかったんです。正直言うとこれ講演やるからと思って、その今日紹介したのは1冊ですけど、その他にも3冊ぐらい読んでるんですけども、でそれを読んで感じたのが、そういうしおりとか、実はプレックストークしおり機能はあるんですけども、それ使ってますけども、まだちょっと、もうちょっと便利だといいなと思うことが結構ありました。なのでそれは今度逆に言うと私の方の製品開発の方にフィードバックすることになりますね。当然線を引くことはできないので、しおり機能でマークをつけておくとか、いうことになるんですけども、しおり機能がちょっとプレックストーク、あまり普段しおり使ってなかったんだけど、しおり機能を使ってみると、 なんか失われてしまうタイミングと失われないタイミングがまだよく理解できてなかったりする自分にふと気がついたりしてですね、もうちょっと便利な視点はないかなというのを考え始めてですね、はい、あのヨモベでもそうです。ヨモベでもヨモベはページめくりができるんですけど、あのヨモベのしおりも1箇所しかつけられないので、あ、1箇所しかつけられないしおりじゃダメだなと思いながらね聞いてます、はい。あ、それからね、これはちょっと視覚障害者の方は大勢いると思うんだけど、あとね、
それと同じように心霊講座、つまり心霊プランだかとは、ある関係において気づかれた心霊のレベルを表す抽象面であり、言い換えればその人に接する安心感とも言えるだろう。礼儀正しい行動、
親切、
正直、約束を守るなどの行動を通して信頼残高を作っていけば、そこに蓄えができる。残高を高めることによって、
いや、あのね、読んでだけじゃないんだけどね、他の、あの、教えをすると全てそうだと思うんだけど、本を読んでると大体きれいに読むんだけども、あの、変に読むとこもあるんですね。で、変に読むことを気にしないこと、これがね、その読書を思いっきりやることのね、あの、ポイントですね。なぜかというとね、変に読むのはね、なんかね、私は専門だから原因が正確にはつかめないんだけども、要するに写真があったりとかね、あるいは何か特別なすごい書体で書かれたりとか、何かの理由があって変に読むんですね。つまりあまり読まなくてもいいとこなんだと思って聞けばいいんですよ。いや、本当にそうなんですよ。別に変に読むとこを無視して聞いてても意味は十分わかるしですね、なんか心に落ちるところはずんずんギンギン来るんですね。ですから、そのスキャナーで読み取って読む読書っていうのは、皆さんね、その、うまく読めないところに注目しちゃうと、なんでこれうまく読めないんだって、じゃあ読むのやめようかなっていう、この選択は一番、なんかつまらない選択ですよね。つまり本にはすごい価値があるんですよ。だから、その変に読むところは無視してでも分かるところだけでも全部聞いてればね、すごい得るものが多いですね。はい、すいませんね、あの、追加のことを喋ってしまいましたが、何かありませんでしょうか。
はい、はい、あ、丸山です。あの、今、あの、本はすごい価値があるって、あの、おじいさんがおっしゃったんですが、はい、まあ、この今読んだ本も含めてですね、あの、すごい価値と思った瞬間っていうのを、実は僕は、あの、本を読むのが好きなもんですから、うん、あの、どういうふうにして、そのすごい価値と思ったか、あの、この本に限らず、ね、他に何かこういろいろな経験でそういう価値があったなって思うことがあったら教えていただ
きたい。ですね、今ね、情報がすごく流通してるじゃないですか。で、私は、あの、しばらく前までは、というか今もそうなんだけども、ホームページをすごくよく見るんですよ。で、あとメーリングリストとかでメールもたくさん読みますね。メールマガジンもたくさん撮ってます。メールマガジンも撮ってるし、ホームページも見る。で、実は、2年ぐらい前っていうかな、1年ぐらい前までかな、かなり近い時までは、その、メールマガジンと、ホームページを中心に情報を得てました。で、情報を得るという意味ではこれはいいんですね。いい、かなり情報としてはいいものがあります。だけど、この今回紹介させてもらった7つの習慣みたいに、こう、奥深い、非常に、今日ね、私説明させてもらったけどね、皆さんに本当、なんていうかな、5% ぐらいしか伝えられてないと思います。本当にいい本なんですよ。もっと私の口先では表現できないぐらいね、深みのある内容なんですね。なので、その情報としてではなくて、その、なんていうか、深みのあるコンテンツとしては、本が圧倒的に有利だなと今私感じてます。あの、メールマガジンとか、あるいはホームページに出てる情報は薄っぺらいです。ただの情報です、ほとんどは。だから、本はね、深みがあるんですよね。あ、丸山さんの質問はイスっていう質問だけど、イスっていうのはちょっと答えにくいんだけど、ある時点から私は、その、インターネットからの情報は、もちろん情報として使いますけども、それよりも本は価値があるんだなっていうことを今、感じてます。
はい、ありがとうございます。
今、もう、あですね、あと、もう、ちょうど半ですね、ほぼ。多分、質問といってもね、こういう話なので、皆さん質問しにくいと思うんで、もし質問があったらどうぞ、私にいろんなところで直接声かけてください。最後にね、この本に書いてあったんですが、教えるときに学ぶって書いてありました。これどういう意味かっていうと、いいことを学んでも48時間以内に 80% は忘れるそうです。だけどそれを人に教えると 80% 覚えてるそうです。つまり私ね、これつい最近48時間以内じゃないけど、つい最近読んだ本なんですね。で、今その話を皆さんにしたから、私が 80% 覚えてる。だから皆さんに心から感謝します。なので皆さんも私のから聞いた話をですね、誰かに話をしてください。そうすると誰かに話すと皆さんも、とりあえず 80% は覚えてるということだと思います。どうも本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。アメディア代表取締役、望月優でした。
ありがとうございました。
この後14時より松井純子さんによる講演、食生活の自立が始まります。お座りいただいたものでも結構ですし、展示会場の特会場も、楽しいかなと思います。途中の入場会場も可能ですので、お気軽にお越しください。
望月さん、はい、私は皆、ね、と申しますが、この
今日使いやすい
お世話にな
っています
が、それと皆さんで覚えてらっしゃいます。昔ね、ドイツ語の講座ご一緒にしたことがあります。皆さんとご一緒に今から、ちょっとお話を伺う会をわざわざ行いまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれを感じてます。